宅情報コーナー。情報コーナー、この時間は北区からゲストをお迎えしていろんな話題、お話を聞かせていただくコーナーです。ナビゲーターの佐金幸子です。ここからの時間は北区役所の協力でお送りいたします。さて今日もリモートで、つないでお話を伺います。今日は北区役所地域力推進室の松山愛さんに、リモートがつながっています。松山さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。はい、聞こえてます。よろしくお願いいたします。
はい、
さあ松山さん、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、ラジオを聞いて帰宅ご飯キャンペーンということで、区役所が今させていただいているところでお話をさせてもらおうかと思っております。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
まあこの内容なんですけど、実はまあ区役所が独自でやってるというよりかは、はい、むしろラジオミックス京都さんと一緒にやらせていただいている取り組みということで、ありがとうございます。
こちらこそ。
はい、で早速ちょっと取り組みどんなことをしてるのかっていうのをご紹介できたらなというふうに思っているんですけれども、
お願いします。
はい、3点あります。はい、まず一つ目がテイクアウトとかデリバリーに対応している、まあ、北区のお店がたくさんあるかと思うんですけれども、そういったお店を管理されているウェブサイトというのを北区役所のホームページの中で、まあ、紹介をさせていただいて、まあ、皆さんに見ていただこうというのが1点目ですね。
はい、北区役所のホームページですね。
そうですね、はいはい、ホームページのトップページのところにバナーが貼ってあるので、そこをクリックしてもらったら、まあ、サイトにつながっていくっていうところなんですけれども、
はい
はい、まあ、その取り組みが1点と、はい、もう1点が、はい、まあ、他の行政区でも実施されているところではあるんですが、ハッシュタグ北エール飯ということで、まあ、SNS 等で皆さんに、まあ、北区のご飯を紹介してもらうということで、ハッシュタグの利用を呼びかけてるというのが2点目ですね。
今SNS って言って、 Facebook だったり Instagram だったり、Twitter だったりっていう時に、その記事のところにシャープみたいなマークですよね。
そうですね、
ハッシュタグっていうのね。
はい、はい、
それで北エール飯っていうのをつけると、まあ、それでこう検索で上がってくるみたいな感じなんですよね。
そうですね、たくさん写真が上がってきたりとか、お店の情報が上がってきたりっていうところで、まあ、北エール飯のご使用を呼びかけているというのが2点目ですね。
はい
はい、で3点目がまさにラジオミックス京都さんの中でテイクアウトとかそのデリバリーに対応しているお店の情報っていうのを発信していただいているので、まあ、それをお願いするような形で3点目の取り組みということにさせていただいてます。
はい、私たち の京都リバーサイドウォークっていう番組とスプラッシュミックス京都っていう番組が、はい、生放送でやってるんですけども、この中でテイクアウト情報を発信しているというところですね。
は
い、
そうですね。はい、で、まあ、今日はまあその3点 の, ご紹介もさることながら、
はい、
実は先ほどご紹介したうちの方でテイクアウトのウェブサイトを紹介してますよってお話をさせていただいたんですけれども、
はい、
そのサイトの中で、京都市北区テイクアウト情報っていうサイトがあるんですけれども、今日はそのサイトの立ち上げにですね携わっていただいた大谷大学 の, 赤澤先生というのを実はリモートでつながせていただいてるんですけど、赤澤先生。
はい、赤澤です。
ありがとうございます。はい、で、その今日ちょっとお話をうちからお伝えするというよりかは、赤澤先生からいろいろとお伺いしたいなというふうに思ってまして、でサイトを立ち上げていただいた、まあ、経緯ですとか、まあ、思いみたいなところをちょっとお伺いできたらなというふうに思うんですけれども。
はい、大谷大学の赤澤です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大谷大学の、まあ、今私は社会学部のコミュニティデザイン学科というところにいるんですけれども、
はい、
私のまあゼミの方で、まあ、この北区の、まあ、地域のいろんなお店の情報ですとか、まあ、イベント情報なんかを、 ローカルのウェブサイト、きたきた、北区北王子から発信しようということで、きたきたという名前を付けてるんですけども、そこで、この3年間ぐらい、いろんなお店とか取材させていただいたりですとか、あとは、このラジオ局の方ですね、大谷大学ハッピーアワーという名前で、毎週木曜日の夜7時から、番組を学生と一緒にさせてもらってたんですけれども、今回のこの、緊急事態宣言、ですとか、その前からのいろんな外出の自粛のムードの中で私たちが今まで取材させていただいたお店なんかも、たくさんですね、この期間お休みしたりですとか、なかなかお客さん来てもらうのが難しいということでテイクアウト始められたりっていうね、する様子を普段から取材したお店は Facebook とか Twitter とかのアカウントフォローしてて日々情報見てるんですけども、そういう投稿が目立ってきてせっかくなんでね、何か今までも情報のお手伝いしてたんですけれども、そういった情報発信っていうのを、今までのつながり生かせてできないかと、いうことを考えたのが、一番最初のきっかけですね。
なるほど。私も見させていただいてるんですけど、結構たくさんのメンバーの方が、嵯峨根さんもですけれど、投稿いただいてて、それはあれですかね、行った人、お店に行かれた人が投稿するっていうこともあるし、お店の方自身が、そこのメンバーになりながら投稿するっていうような手法も取れるってことですかね。
そうですね。北区のテイクアウト情報の Facebook ページ立ち上げたのは4月の20日なんですけれども、それまでも、実はその京都市内の、いろんなテイクアウトの情報をまとめるようなサービスといいますかね、取り組み始めて、そういうのを見てると、2つ課題があるなと思っていて、で1つはちょっとエリアが広すぎて、
そうですね、
いっぱい上がってくるんですけども、やっぱ伏見とかね、南区とかの情報上がってきてもなかなか北区から
行けないですもんね。
だから見たい情報もあればそうじゃない情報もたくさん混ざってるので、もうちょっとエリア限定した方がいいんじゃないかなって一つと、もう一つはお店の人に情報をアップしてもらうっていうのを原則に言ってるような、そういう情報サイトもあったんですけども、正直な話、お店の人であんまりこう SNS 使ってない人もいますし、そういうのを発信できないぐらい忙しいという方もたくさんいらっしゃるの で、
そうですね、
できればその、ね、エリアに限定する形で、かつ、もちろんお店の人も発信してもらってもいいんですが、そのお店を使ってる人とかお知らせしたいなっていう一般の人、これが自由に投稿できるような仕組みの方が良いだろうということで、私もそうですし、あとはこれまでの、いろんな地域活動とかね、ゼミの活動で、つながりを持った人で、この取り組みに、乗ってくれそうな飲食店やってらっしゃる方とか、パソコン地域活動やってらっしゃる方とか、店外の関係者の方とかに、こんなことしようと思うんだけどと、いうことで呼びかけて、そこから、そのつながり、友達にどんどんこう広げていくという形で始めたっていうのが、一番最初のところですね。
そこら辺がすごくなんか北区の強みだなというふうに思っていて、ラジオミックスさんもそうなんですけど、すごくこう人のつながりっていうのを大事にしながら、こう日々いろんなことをしていただいてるっていうところが、今回こういう、サイトの立ち上げもそうなんですけれど、というところに生きてるなというふうに思っていて、すごく頼もしく感じているところなんですけれど、
そういうこう取り組みしようと思ったら、あの人やったらもう参加してくれそうやな、ただ協力してくれとか、友達多いなみたいな
顔が見えて、そうですよね、
そういうのがあるので、ただ単にこう、同じような情報サービス立ち上げてる例ってたくさんあると思うんですけど、やっぱりこう参加してもらったり広がったりするっていうのは、人と人との関係といいますかね、
投稿した
人のやっぱ顔が見えるのが、やっぱこう参加しようとか協力しようということにつながっていくと思うので、そういうベースの人間関係みたいなものが、あったっていうのが、開設から1ヶ月ぐらい経つんですけども、もうすでに500人ぐらいの人が登録してくれてまして、で、最初は僕の知ってる人多かったですけどね、最近参加してくる人とか全然知らない人が
なるほど。
どんな人かなと思いながら、でもそこで、新たな人のつながりみたいなのが生まれてて、テイクアウト情報を共有ももちろんなんですけども、ひょっとすると、この先ここでつながった人間関係が
すごいですよね。
もうなんかこうご縁みたいなもの
として、そうです ですね、
うん、生かされるんじゃないかなっていうのは、こんなことも感じてます。
そうです、なんか、まあ、今多くの人で集まるっていうのがなかなか難しい状況なんですけど、なんかテイクアウト交流会みたいなね、あのお店の人とかもこう持ち寄りでみんなで集まれる場とかで、うんうん、でこのサイトに関わった方々が集まりながらみんなでやっていくみたいなこととかね、うん、何かそういうのも今後考えられると面白いかもしれないななんて思いますけれど、うんうん、
それもねちょっと実はやり始めてて。
あ、そうなんですか。
あ、早くも2週間ぐらい前から毎週日曜日の昼は、はい、あのテイクアウトで買ったものを持ち寄って、あの、うん、このオンライン会議場で喋るっていうのをしてるんですけど。
なるほど、うん、そうなんですね、うん、なんかあの情報のその、メンバーとして佐金さんも入っていただいてて、はい、あの Facebook 見てると投稿していただいてる内容とかがあるなと思ってるんですけど、なんかこうお店の方からこう聞かれた話とか何かこうか感想ではないですけど、そういったことってありますか？
そうですね、あのこのスタジオの近くのお店に私も行かせていただいて、はい、でそこ、私は初めて行ったお店だったんですけれども、はい、私もその京都市北区テイクアウト情報の中の情報を見て行ったんですね。で、はい、でちょっとあのその店主の方とお話をしていたら、まあ、もともとそのテイクアウト情報でちょっと誘われて最初やってた頃はその範囲が広いサイトに入ってらっしゃって、うん、
で先ほどの話ですね。
そうですね、はい、なのでちょっとなんていうんですかね、広すぎて情報も多すぎてちょっとついていけなかった、うん、でなんかその北区のその地域の自分の近くの地域のがあればいいなと思ってたっておっしゃってたんですね。
あ、なるほど。
で私がいたことをきっかけにこのグループに入ってくださって、うん、でまあ、あの情報交換してたらそのグループの方がやはりそのお店に実際に足を運ばれたみたい で、
はい、
でこうコメントのやり取りを見てると、なんか先ほどは来ていただいてありがとうございましたって、はい、またあのこの緊急事態宣言が終わったら今度はお店で食べたいと思いますみたいなやり取りをされてた。
つながりがまたできてるってことですね、
はい、でなんか知らなかったということだった、ね、割とお近くだったのにお店のことを知らなかったけども知ることができたっていうことで喜んでらっしゃったので、あ、よかったなっていうふうにつながりが、はい、広がっていってと思いました。
まさにその今赤澤先生が狙いとされてたところが、あの実現してる例があるっていうことですよね。
はい、そうですね。
だから立ち上げだけでなく、立ち上げた後の人のつながりっていうのも、今後もつながっていけるっていうところで、とっても頼もしいサイトを立ち上げていただいたなというふうに思っています。
うん、まあ、実際こうね、SNS きっかけでこう人のつながりできてるんですけど、
はい、
やっぱりこう SNS やってる人たち同士でも、いやもうせっかくこんだけ情報集まったからもっといろんな人に、うん、知ってもらいたいねということで、
う
ん、まあ、そういう意味ではラジオなんかもそうですし、
はいはいはい、
まあ、それ以外のねいろんな媒体とかでもどんどん活用してもらえたらいいなと思いますし、うん、はい、まあ、ネットとかね使わない人たちにも何か届くような、
うん、そうですね。そういうそのあたり今後の展開として何かありますかね。
うん、まあ、これはまあ一つ の、 あの例なんですけど、先ほどの毎週日曜日にテイクアウトランチ会みたいなのをしていて、はい、やっぱりこうネット使ってない知らない方にも届けるための取り組み必要だねという話が出てきまして、
はい、
でまあ、具体的にはこう北区の、まあ、飲食店マップみたいなものを作って、
あ、
うん、まあ、配り方はポストに投函するか、まあ、新聞に折り込みにするかとか、まあ、いろいろ方法あると思うんですけど、
はいはい、
まあ、そういった形でお伝えすることができれば、まあ、多くの人たち使ってくれるんじゃないかと、うん、でもちろん、まあ、テイクアウトの情報、まあ、テイクアウトね期間限定かもしれないですけれども、
うんうん、
まあ、これをきっかけにテイクアウトをきっかけに地域のお店、こんな店がこんな、
うんうんうん、こんなとこあったんだみたいな、うんうん、はい、
まあ、分かればあの日常の利用もまた増えるかもしれないし、
うん、そうですね、う
ん、また
広がりがね、
そういう、うん、まあ、そういうのがこう行き交うような、うん、そういうようなことのきっかけになればね面白いんじゃないかなというふうに思ってます。
ありがとうございます。引き続きもう私も投稿者として頑張っていけたらなというふうに思います。
そうですね、新しい店をどんどん
開拓して、はい、そうですね、開拓して、
そうですね、ありがとうございます、ね、はい、なんか増えていくと、はい、なんか情報がね増えれば増えるほどまたなんかその広がっていくのかな、つながりも、
そうですね、
はい、
そ
んな風に
も、
ね、
最近特にやっぱりちょっといい値段でね晩ご飯とか出してる店とかもランチやってくださってると、
はい、
知らなかったところもちょっと行きやすくなるみたい
な。そうですね、
ちょっと行ってみようという感じになりますもんね。
そうそうそう、うん、ありがたいですね。
はい、引き続きどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、すいません。
あ、じゃあ今度松山さん、 区役所からまた北区役所から何か、ね、はい、お知らせなどありますでしょうか。はい、
このコロナの関係でちょっと今区役所の開庁時間が変わっていまして、はい、普段は8時半から、5時までということで開けてるんですけれども、ちょっと時間が変更になってるので、ちょっとそれだけご案内させていただけたらというふうに思ってます。
お願いします。
で、月曜日から金曜日ですね、午前9時半からスタートが9時半からになってまして、はい、で一旦12時で締めさせていただきます。はい、でそこからまた1時に再開をして、終了が4時ということになっているので、いろんな関係でですね、今後例えばマイナンバーの関係ですとか、まあ、住民票取りたいよとかいうことで、いろんな関係で給付金の関係もそうなんですけど、そうなんです、はい、お越しいただく皆さんが、まあ、増えるのですけれども、そういう形で少しちょっと会長時間が変わっているのでご注意いただきたいという点と、会長いただくと、まあ、区役所が結構皆さんたくさんの人になってくると、例の3密の状態になるというところが、
確かにそうですね、
はい、そうなんです、はい、怖いので、うんうん、まあ、いろんなものが今郵送でですね、ご申請いただけたりとか、お越しいただかなくてもできることっていうのがたくさんあるので、はい、まあ、一度お越しいただく際に、まあ、区役所の方にお電話いただいて、まあ、郵送でできますかというようなことのお問い合わせをいただいたりすると、スムーズに手続きができるかなというふうに思っていますので、
その辺はちょっと、はい、お問い合わせして大丈夫ということですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いたします。
はい、
はい、今日はなんか私も一緒に参加させていただいた感じになりますが、はい、
そうですね、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
今日のゲストは、北区役所地域力推進室の松山さん、そして大谷大学の赤澤先生でした。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
生き生き北区情報コーナー、この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。